おはようございます。数年前に映画タイタニックが大ヒットしました。あの映画を数回見たっていう方もこの中にはいらっしゃるかもしれません。まあ、あれだけヒットしたわけですから、たくさんのアカデミー賞を取りました。タイタニック号発見、実はですね、この本がなければあの映画は作られなかったであろうというふうに言われています。これはですね、沈没後世界で最初にタイタニック号を発見するに至るノンフィクションですよ。で、これを読んでですね、なるほど、この本がなければあの映画はできなかったであろうというのが、分かりました。今3800メートルの海底に沈んでいるわけです。科学が発達していないときに3800まで下がるということが、これはもう不可能だったわけですね。で、ところが科学の進歩によって3800メートルでも行けて、で、内部をこうずっとこう見ることができたわけです。じゃあ海底でどうなってるのかですね。まあ、こうなったんですよ。これが、ポキッたら2つに折れてますからね。これが、前の方です。これが後ろの方です。で、このノンフィクションがなかなか、面白いわけです。さて、あの大事故にあたり、私が非常に興味を覚えたのは救命ボートの収容人数です。1912年4月14日の深夜に氷山にぶつかったわけですね。で、あの時には2200名が乗船しておりました。さて、救命ボートの収容人数は何人だったのかですね。1178名です。1000名足りないわけですよ。船長はそれを知っていたんです。で、実はですね、その1178名というのは、当時の法規で決められている人数よりも多く作ってあるんですよ。で、あの容積トン数からいきますと、その当時の法規ではですね、これは、962名分あれば、法規にはパスするわけです。それを1178作ってるわけですから、法規よりも多く準備をしていたわけです。さて、救助された人は何名だったか。705名ですよ。1178の収容人数があるのに、705名が救助された。ということは、これは定員乗ってなかった船が結構あったということになるわけですね。さて、船、特に客船が建造されるときに、その船の沈没を予定する、計画する、こんなことはもうありえないですよ。今作ってます、これは何年後に沈むんですとかね、そんなことはありえないわけです。でも万が一事故があったならば、その時は助かるようにというわけで、船を建造する時にも最初から救命ボートも一緒に、作るわけですね。事故があってからではこれ間に合わないわけですね。つまり、船を作るときに最初から救命ボートも作るということ、これは神様の救いの計画と非常によく似ていると思いました。で、神様が最初の人間、アダムとエヴァを、作るときにですね、自由意志を与えられました。神様を信じることも信じないことも自由、従うことも従わないことも自由。で、そしてですね、彼らにはたった一つだけ規則を与えたんです。エデンの園にある、全部の 木から木の実を取って食べてよろしい。で、ただし中央にある善悪を知る木、これだけは取って食べてはなりませんと。他は全部食べてよろしいと。で、さて、自由意志が与えられたわけですから、それに従うことも反逆することも可能であったわけですよね。で、さて、神様ですから、人間が反逆をしない、従う、悪いことはしない、良いことだけする人間を作ろうと思って作りますと、それもまた神様ですから可能だったわけです。そうしますと、良いことだけする、罪は犯さないっていう人間ができてしまうわけですね。これは自由意志がないわけですから、これはもう人間を形をしたロボット。もう高級電子ペットにしか過ぎないわけです。で、皆さんはどっちがいいでしょうね。もう良いことしかできない。良いことしかしない。っていうふうに作られた方がいいのか、自由がいいのか。で、神様はそこで自由を選ばれたわけです。どちらもできるようにしようというわけで、自由意志を与えられたわけですね。 でご存知だと思いますけれども、結果的にはアダムとエヴァは木の実を取って食べたわけです。強盗殺人という行為に比べますと、木の実をこう取って食べるというのはこれはもう大した行為ではないわけですね。で行為そのものは大したことはないんですけども、これは意味は非常に深い意味がありました。もうこれが人間の歴史に罪の侵入ということになったわけですね。もう決定的でした。さて、取って食べたら死ぬというふうに神様に言われていたわけです。最初の人間ですから、祖父母や両親の死というのを見たことがないわけです。最初の人間ですよ。人間が死んだっていうのを見たことないわけですね。死ぬっていうことがどういうことか彼らが分かったかどうか分かりませんけれども、とにかく、死ぬようになったわけです。そこでもし神様がこう言ったらどうなるかですね。しまった、まさか彼らが罪を犯すとはもう想像もしなかった。どうして罪を犯したんだ、さあ彼らをどうやって救おうか、ああ困った。もし神様がこういうことを言いますとですね、もうこれは神様のやっていることは行き当たりばったりってことですよ。計画性なし、もう適当、いい加減ということになります。さて、人間でも客船を作るときに万一を考えて救命ボートを人間でも作っているわけです。で神様は人間に自由意志を与えたわけですから、反逆することもある、その可能性があるわけですから、もしそうなったときにはこのようにして救いましょうという救いの計画も同時に用意しておられたわけです。まさにこれが救いの計画の救命ボートだったわけです。さてあなたがですね、自家用車で一般道路を90キロでいい気持ちで走っていたとします。天気もいいし、富士山も見えるし、ふわーっていい気持ちですね。でやがてうーってサイレンが鳴って、ミラーで見ますと赤いランプがピカピカピカで、それで、白バイが来たとします。で白バイだ、釣り取りやんだ、しまった、そこの横浜ナンバーの車左に寄せて止まりなさい。でそれであなたがついに白バイに捕まったとします。なんとか見逃してください、お願いします、今携帯に電話が入ったんです、母危篤なんです、もう本当に時間がないんです、もうそれで急いでました、なんとか見逃してください。おまわりさん、あんたも母が危篤だったら飛ばすでしょ、なんとか見逃してください。もうあなたのその真に迫った演技に、おまわりさんがですね、まあ、現実にこういうことはないでしょうけども、わかりました、じゃあ、 まあ今回は、見逃してあげましょうと言ったとします。神様の救いの方法っていうのはこのようなものなんでしょうかね。アダムとエヴァが罪を犯したと、わかったと、今回は許してあげましょう、次回から気をつけるように。神様の許し救いっていうのはそのようなものなんでしょうか。その白バイの話に戻りますけれども、30キロオーバー交通違反、もしそれをですね、今回は許してあげましょうで見逃しますと、誰も責任を取っていないですよ。これはこの違反については誰も責任を取っていないんです。ところがそのおまわりさんがですね、規則は規則です、あなた30キロオーバーです、点数引かれ罰金ですと、でもあなたには母危篤という特別な事情があったんでしょう、わかりました、その責任私が取りましょう、罰金私が払いましょう、あなた安心していきなさい、こうなったらこれ感動ですよね。きちんと責任が取られて許されるわけです。神様の救いの計画というのは実はこれなんですよ。アダムとエヴァのその罪に対して、まあ、仕方ないでしょう、今回は見逃してあげます、次回から気をつけるように、これはもう誰も責任を取っていないわけです。それで責任を取りましょうと、そしてあなたを許しましょうという道でした。その救いの計画の中心部分がイエス・キリストだったわけです。でキリストの最後はご存知のようにこう十字架の貼り付けですよね。いくら探しても死罪に当たる罪がないわけですからね、キリストは十字架で死ななくていいわけですよ。でところが人間の罪の責任を負って、神の子が代わりに責任を負って死にますというですね、罪の責任を取りますという身代わりの死であった。これがキリスト教の救いの中心部分の教えであるわけです。それでは聖書を読みます。ヨハネの3章の16節、ヨハネの3章の16、17、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。 キリストの死は人類の罪の責任としての身代わりであったというのが聖書の教える救いの計画の中心部分です。